新年最初の祈祷会を迎えることができて感謝いたします。ずいぶん間が空いてしまいましたので、少し復習しながら、見てまいります。先週じゃないですね、前回、新命記の9章を、見てきました。その9章ではテキストに書きましたけども、イスラエルがたびたび神様に逆らってきたこと、特に契約を結んだ直後、モーセが律法を受けに山に登っている間に待ちきれなくなって、神様がはっきりと他の神々があってはならない、またどんな形の像も作ってはいけないとはっきりと命じておられたにもかかわらず、モーセのことがわからなくなったからということで、私たちを導く神を作ろうと言って祭司アロンに迫って、偶像のもとに戯れてしまったということがありました。その後でも、あれが水がないとか、肉が食べたいとか、エジプトに帰りたいとか、神様はアダノで私たちを殺そうとしていると、たびたび逆らってきました。約束の地の手前まで行っても、神様は敵に、自分たちを滅ぼさせるために連れてきたんだと言って、荒野の放浪に入ってしまいました。神様はモーセを通してご自身が何をご自分の民に求めておられるかを改めて告げています。今日はその言葉、主が求めておられる言葉を中心に見ていきたいと思います。講読が始まったんですけども、今日はちょっと一節から13節まで私拝読させてください。新命記の10章の一節から13節。その時、主は私に言われた。前のような石の板を2枚切って作り、山に登り、私のもとに来い。また石、木の箱を1つ作れ。その板の上に、私はあなたが砕いたあの最初の板にあった言葉を書き記す。あなたはそれを箱の中に収めよ。そこで私はアカシア材の箱を1つ作り、前のような石の板を2枚切り取り、その2枚の板を手にして山に登っていった。主はそれらの板に、あの集まりの日に山で火の中からあなた方に告げた塔の言葉を前と同じ文で書き記された。主はそれを私に与えられた。私は向き直って山を下り、それらの板を私が作った箱の中に収めた。主が私に命じられた通り、それらはそこにある。イスラエルの子らはベーロテ・ベネ・ヤーカンからモセラに旅立った。アロンはそこで死に、そこに葬られた。それで彼の子、エルアザルが彼に代わって祭司の職に任じられた。そこから彼らは旅立って、グデゴダに行き、またグデゴダから川の流れる地、ヨテバタに進んだ。その時、主はレビ部族を得り分けて、主の契約の箱を運び、主の前に立って仕え、また皆によって祝福するようにされた。 今日までそうである。末ゆえレビには兄弟たちと同じようには相続地が割り当てられなかった。あなたの神主が彼について言われたように、主が彼への譲りなのである。私は初めの時のように40日40夜山にとどまった。主はこの時もまた私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまられた。そして主は私に、民の先頭に立って進め、そうすれば彼らは私が彼らに与えると父祖たちに誓った地に入り、その地を占領することができると言われた。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。天の父様、あなたのお言葉がモセを通して語られました。今あるか後の時代におきましても、あなたのお言葉は変わらず私たちを整え、また導いています。改めて石に刻まれたように、私たちの心の板にあなたのお言葉をさらに深く刻んでくださいますようにお願いいたします。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。モーセはあの出エジプトから、40年、放浪した後を振り返りながら、民に自分たちが主に逆らい続けた民であることにもかかわらず、主は愛と忍耐をもってご自身の約束を父祖たちに告げたように実現しようとされており、そして今実現しようとしていることを民に告げます。この主の真実に対して自分たちはどうすべきか、どう答えるべきかをモーセはこの十章の中心聖句12節13節で改めて語っています。聖書のいろんなところに神様は何を求めておられるのかと様々な角度から教えられています。イエス様も主が求めておられることを語られました。主が求めておられるということは、追い切れない重荷を負わせるのではなく、主に求めればそれを実行できる、恵みによって実行できることであり、そのことを私たちは忘れないように繰り返し心に刻んでいきましょう。さて、九章のところから振り返りながら進んでいきたいと思います。九章では先ほど申しましたように、主に逆らい続けたことが振り返られています。今民が置かれているのは約束の地の手前、約40年前に敵を強いといった報告を受けて、まだ他の民はこの強いアナク人を見たわけじゃないんですけども、おじけづいて引き返そうとしてアラノの放浪が始まりました。そして世代を 越えて改めて約束の地の手前にありました。今約束の地に入ろうとしています次の世代の者たちは、まあ、かつて自分たちの父祖がどんな死を怒らせることをしてきたかということを見ていなかったか、その時には幼かったためによくわからなかった、まあ、そんな状況にはあったと思います。モーセは自分たちの歩みを振り返りながら過ちを繰り返さないようにここで切々と訴えています。9章7節を見ていただけますか。あなたは荒野であなたの神主をどれほど怒らせたかを忘れずに覚えていなさい。エジプト の地を出た日からこの場所に来るまであなた方は主に逆らい続けてきた。あなた方がホレブで主を怒らせた。それで主はあなた方に怒りを燃やし、あなた方を根絶やしにしようとされた。神の山ホレブでの事件は、金の子牛事件のことです。モーセは、民が滅ぼされないように、命を賭して、取りなし、続けて、モーセもまた、この金の子牛を砕いて、粉々にして、民に飲ませることをして、こんなものは神でないということをはっきりと分からせました。また金の子牛を作った張本人はアロンでしたから、アロンのためにも取りなしました。しかしこのような主を怒らせることはたびたび続いていました。10章に今日入っていきますけども、このホレブの山でのふもとでの金の子牛事件において、モーセが民を取りなして許されたことの証拠物件が今民が神の箱に入れてある石の板でした。40年前にモーセが急いで作った石の板、またアカシアの箱でした。先に契約の塔の言葉を刻んだ板は神様が石を切り出して刻んでモーセ落として民に与えたものでした。それを持って降りて民に見せるはずだったんですけど、金の子牛を作って戯れていたためにモーセはもうこの契約は反故になってしまったと痛み悲しみ、その石の板を砕いてしまいました。どんなにしっかり刻まれていてもですね、破ってしまえば元も子もないからです。主はモーセの取りなしに応じて、もう一度石の板を刻み直すと告げられ、先には主ご自身が石の板を作られましたけども、モーセが作るようにと主は命じて、まあ、石板を作りました。これ大変なことかと思うんですけども、まあ、今ですと大きな加工のための機械がありましてですね、ほとんど人の手でということはなかったです。平らに石を割ることも難しいことですし、うまく割れなかったらですね、どれだけこう削る必要があるのかと思うと大変な作業です。 神様が、加工された、のとは、及びもつかないような、板だったかもしれませんけれども、ともかくそれを手にしてモーセは山に登り、そして主が前と同じように刻んで、モーセは山を降りてくることができました。先に40日40日は待てませんでした。民は今度こそ心を入れ替えてモーセが降りてくるのを待っていました。先には待ちきれなかったんですけども、モーセは無事降りてきたんです。今度もモーセは無事に降りてくると悟った民は忍耐を持って待ちました。こうして民の民として改めて歩むことができました。10節11節に、私は初めの時のように40日40夜山にとどまった。主はこの時もまた私の願いを聞き入れて、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまられたとあります。テキストに書きましたけども、ただ主の真実さに頼ってモーセは民のために取りなしました。そして、神様は滅ぼさないだけでなく、モーセを改めて指導者として、任命し、そして、モーセに先頭に立って進めと、11節にあるように、告げてくださいました。モーセに従えば約束の地に入り、その地を占領することができると。しかしながら聖書は、モーセは、占領するところまではいけない、約束の地に入れないと宣告されたこと、そして間もなく召されようとしていることを告げています。それは度重なる民のつぶやきに耐えきれなくなって主を聖としなかった、そのためにリーダーシップを発揮できなくなったからでした。代わりに主はヨシアをリーダーとして立てて約束の地に入って行きます。まあそのような、主の前に、これ以上働きを続けられないという失敗を犯してしまうことがあるでしょうし、またそうでなくても人の命には限りがありまして、御国の完成まで永遠に生きるわけにはいかないので、バトンタッチしなければならない時が必ず来ます。しかし真の救い主モーセではなく、キリストは永遠に生きて、ご聖霊によって私たちのうちに住まれ、私たちを導いて約束の天の御国へと導き入れてくださいます。 このことは変わりません。十字架によって罪を許し、復活によって永遠の命を証明されたキリストが導いてくださいます。しかしながら、人となった御子とは違い、もともと人であるリーダーは過ちを犯すことがあり、また年齢に限りがあります。そのことを私たちは受け止めなくてはいけません。東教会の伝道書は三沢先生に代わる指導者、伝道者を祈っています。そしてその器は主がお決めになる、主がお立てになる方です。そのことを信じて祈り、また御心を求めていきましょう。どのような器がふさわしいかは聖書に記されています。そして教会が一致を与えてくださいます。商品委員会はそのために祈り、そして調査し、どんな方がおられるのか、どんな方がふさわしいかを祈って交渉し、そして紹介するまでの働きを担ってますので、ぜひそのためにお祈りください。また私も70歳にあと数年でなりますけども、その時までに後継の伝道者が与えられるようにと祈っていますので、そのためにもお祈りください。変わらない牧者はキリストです。教会の看板に何度牧師イエスキリストと書きたかったことかと思うんですけれども、そのことは大前提として今私の名前が記されていますけれども、そこが書き換えられる時を覚えて祈っていただきたいと思います。さて、中心聖句の12節13節を見てまいりましょう。主が求めておられることは何かと、この言葉は繰り返し新明記に出ています。まず12節13節では、それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主に仕え、そして13節にありますように、主の命令と掟を守ることです。ちょっと振り返ってみましょうか。テキストに書きましたけども、4章29節4章29節、途中からお見いたします。あなた方のがあなた方の神主を探し求め、心を尽くし命を尽くして求める、その時に主にお会いできると。11章13節もし私が今日あなた方に命じる命令、すなわちあなた方の神主を愛し、心を尽くし命を尽くして仕えよという命令にとあります。13章の3節途中から、お読みします。あなた方の神主は、 あなた方が心を尽くし、命を尽くして、本当にあなた方の神主を愛しているかどうかを知ろうとして、あなた方を試みておられる。26章の16節。16章16節。今日あなたの神主はこれらの掟と定めを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし命を尽くしてそれを守り行いなさい。また17節にはそのように誓約したと記されています。そして30章二節。あなたの神主に立ち返り、私が今日あなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし命を尽くし御声に聞き従うなら。六節。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施し、あなたが心を尽くし命を尽くしてあなたの神主を愛し、そうしてあなたが生きるようにされると。ここに心の割礼と。申命記の終わりはこれからのことについての予言なんですけれども、心の割礼、これはイスラエルの時代には起きておらず、モーセがここに予言していることをエレミア書、確か33章だったと思いますけども、心に、刻むと、御言葉を。心に、活用を施すようにされると、モーセも告げていました。そして10節。これは、あなたがあなたの神主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令と掟を守り、心のすべて、魂のすべてをもってあなたの神主に立ち返るからである。で、十一節に続いていきますが、これはローマ人の手紙の十章の冒頭、福音を信仰告白を明かしているところの冒頭に引用されている言葉です。心を尽くし、力を尽くしと、主の言葉に従うことはキリストの救いに、モーセの律法によらず、キリストの救いによって実現することをモーセは告げています。しかし、キリストを迎える前に、どんなに努力しても、どんなに世代を重ねても、この主の命令を守り行うことができないことを、イスラエルは身をもって証明し、そして、モーセ、そして律法ではなく、真の指導者であり、真の救い主、キリスト、そして真の契約である福音をもって実現することを明かすためにモーセは用いられていきます。私たちはキリストの福音を知って信じてバプテスマを受けて教会につながりましたけども、できないではなく、できるから従う、主が可能としてくださるから従う、その幸いを覚えて住んでいきましょう。またこの申命記の十章に戻っていただくと、十三節、 あなたの幸せのために私が今日あなたに命じると。御言葉を守ることは幸せを主が与えるためのものであることを覚えましょう。もちろん試練はあります。しかし試練が目標なのではなく、試練を通して幸いを得てまた明かすることを聖書の言葉は私たちに告げています。そして、この十章の十四節以降、後半は神様がどんなお方であり、自分たちがどんなものであるかということを覚えて、主を恐れて主に仕えなさいと告げています。闇雲にこれをすればいいということを、覚えてもですね、それは、だんだんと難しくなっていきます。人間には慣れということが、良い方向にも悪い方向にも働いてしまい、続けていくと形だけになってしまうことがあり、いい加減になってしまうことがあり、また疲れてしまったり飽きてしまうことになりかねません。そして世代を超えるとだんだんと形は残っても魂が入らないということになりがちです。しかし主は恐るべきお方です。主は生きておられます。主は決して衰えることも滅びることもありません。主は真実です。主はすべてをご存知で、正しく導きまた裁かれます。主はすべてのことをご存知で、最善へと導いてくださいます。また主は終わりの時にすべてを明らかにして裁かれるお方です。人間はやがて年を経て衰え、また死んでいきます。次の世代は変わって新たな状況に立ち向かなければいけないんです。かつては頼っていた親が、今度は自分たちが世話しなくてはいけない、後始末をしなきゃいけないということになります。しかし死は永遠に生きておられるのです。しかも死はすべてのものを創造し支配していらっしゃるお方です。私たち自身もご自身の栄光に作られたお方です。この方を見続けるならば、主の御子にかなっていけます。15節16節をお読みいたします。主はただあなたの父祖たちを慕って彼らを愛された。そのため彼らの後の子孫であるあなた方をあらゆる民の中から選ばれた今日の通りである。あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい。もううなじを固くするものであってはならない。父祖アブラハム、イサク、ヤコブ氏はあえて彼らを選び、彼らの子孫を通して祝福をもたらし、それが全世界に 及ぶと約束されました。かたくなで主にたびたび逆らった民であっても、なお見捨てられなかったのは主が父祖たちに与えた約束のゆえです。そのことを心の奉仕に割礼を施して、いつも思い起こしなさいというのです。割礼は、人がいつも世を足すたびに思い起こすものです。またそれは命の源ですので、命の源が神によって、隠された罪をあらわにし清められた、その、希望を思い起こすためのものでした。私たちは忘れないためにいろんなことをしますね。あちらこちらに書いたり、また出かけていったら忘れちゃうかもしれないと言って、体に傷をつけて忘れないようにするということも、いろんな民族の習慣ともなっています。時には耳に穴を開けたり、民族によっては顔に傷をつけたり、また私の国でもありますかね、炭で描いたものを針で刺して皮膚にもう落ちない文字とし、や印として残したり。しかし残念ながら心には届かないんです。心に刻まれるのは御言葉だけです。そしてそれができるのは人ではなく神様です。ただ私たちできることがあります。死を見続けることです。死から目を離さないことです。死に求めることです。そして17節以降、死を恐れることが具体的にどのように、実行できるかということについて、主はすべての人を愛していらっしゃり、また正しいお方です。ですから、主が喜ばれるようにすべての人を顧み、平等に助け合うように、特に弱い方たちに、弱い自分たち、奴隷だった自分たちを顧みてくださった、そして救ってくださったことを覚えて、弱い方々に顧みを与えるように、そして主のことを第一にして使いなさい、また賛美しなさいと教えています。私たちの信仰生活の一つ一つにこれらが生かされていきますように。主がすべての人を愛しておられるということを覚えて、この社会で歩んでいき、また主がすべてのことを見て支配しておられることを覚えて、誠実に与えられた務めに勤しみ、またあらゆることを通して主に感謝と賛美を捧げる、特に教会に集まるとき、礼拝のときに心から主を賛美しましょう。この一つ一つが今も変わらず私たちの信仰を整えることです。聖書を読み、礼拝を守り、また祈り、ことあるごとにですね、そして礼拝を捧げる、主に仕える、 これら一つ一つが私たちの信仰を守るために与えられている恵みであることを覚えて、主を忘れないように、主がくださった恵みの技に忠実に勤しんでいきましょう。神様はご自身の約束を果たすためにそれを与えておられますから、お願いいたします。天の父様、ただ心を尽くして主を恐れ、主のお言葉に従っていける、その救いをくださいましたので感謝いたします。どうか主から目を離さず今日も歩ましてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。